今日はヨハネの福音書第15章18節から27節です。このところでは神の子の証について語られています。18節に、世があなた方を憎むならあなた方よりも先に私を憎んだことを知っておきなさい。イエス様は弟子たちにこのことを警告されました。世があなた方を憎む、これは20節のところを見ると迫害という言葉が出てきます。ですからこのイエス様を信じた者はイエス様が迫害されたようにまたその迫害を受けるということになります。それはなぜか、19節のところに、あなた方は世のものではありません、私が世からあなた方を選び出したのですとイエス様は言われたわけです。ですからイエス様を信じる者はもうこの世のものではない、神のものである。そして神のものは神に従うということであるわけです。それはイエス様ご自身も父なる神様に徹底的に従っていかれた、そしてその結果が十字架にかけられるということであったわけです。しかしイエス様は十字架にかけられて死んで葬られて終わったのではなくて、その死の中からよみがえられた。ですからイエス様を信じる者、神に属する者は必ずよみがえるということであるわけです。一世紀の時代はクリスチャンの迫害の時代と言われました。私たちは信じられないようなこのことが一世紀の時代に起こったわけですけれども、じゃあなぜ殉教に甘んじたのか、それは復活を信じていたということであるわけです。そしてやがて復活のイエス様にお会いすることができる、その信仰があったからこそ甘んじて自らも迫害に身を委ね、そしてついには信仰の勝利が与えられていった。ローマ帝国もキリスト教を国教として認めざるを得なかったというその事実があるわけです。そして今日もキリスト信仰は、今の時代にも私たちはこのことを信じ、そしてまた他の人たちに伝えるものと私たちはなっているということを知らなければなりません。ですから私たちはこの世に生きてはいますけれども、この世のものではないということです。パウロはローマ人の手紙の12章の2節のところに、この世と調子を合わせてはいけません、むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさいということを彼は語りました。この世と調子を合わせてはいけない、今の私たちはどうでしょうか、この世に埋没していないでしょうか、この世の悪が自分の心に染まってはいないでしょうか。私たちはイエス・キリストを信じたというならば、もうこの世のものとは違う、世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神に従う者は永遠の命が与えられて生きることができる、そして私たちはその希望を持つということであるわけです。そしてこのことは21節見ると、この迫害する者たちは実は私を使わされた方を知らないからですとイエス様は言われたわけです。私を使わされた方、すなわち父なる神、全能の神を彼らは知らないということであるわけです。論語読みの論語知らずっていうことわざがありますけれども、聖書を読んでも誠の神様が分かっていない。ですからこのイエス様を迫害する、その弟子たちをも迫害するっていうことがあったわけです。もし聖書の真理が分かっていたならば、おそらく迫害するっていうことはなかったと思います。実戒は何を言ってるのか、神を愛し人を愛するということを言ってるわけです。彼らはその本質を知ることができなかった。しかし神様を信じ、また神に従う者はこの愛するということの大事なことが分かってくるということであるわけです。22節に、 彼らの罪について弁解の余地はありません。その罪は何か。24節の終わりを見ると、彼らはその技を見て、その上で私と私の父を憎みました。その技とは何か。それは病を癒し、悪霊を追い出し、死んだ者を生き返らせるというイエス様のなさったことであるわけです。それを見ながらもなおも否定していく、それが実は罪であるということです。25節には、彼らはゆえもなく私を憎んだと彼らの律法に書かれている言葉が成就するためですとあるわけですけれども、この彼らはゆえもなく私を憎んだ、例えば詩編の69編の4節を見ると、ゆえなく私を憎む者は私の髪の毛よりも多くというような言葉が出てきているわけです。ですからもう先にこのイエス様が憎まれる、そしてその信じる者も迫害を受ける、実はもう先に予言されていた、それが成就するということであるわけです。ですからイエス様は、私は律法を廃するために来たのではなくて、律法を成就するために来たのである。ですから神様の約束されたことが必ずなる、それがたとえ自分が十字架にかけられるということであっても、イエス様はそれを甘んじて受けられたということであるわけです。イエス様が十字架に死なれたとするならば、弟子である私たちも実は十字架で死ぬというその覚悟、信仰が必要になってくるということであるわけです。そして私たちはこの世と妥協してはならない、この世の中に埋没してはいけないということです。やがてこの世は滅んでしまう。そして私たちは救われた者として、イエス・キリストを信じて救われることを私たちは語る、その必要があるわけです。私たちがなぜ救われたのか、それはこの私にイエス・キリストの救いを伝えてくれた人がいたということであるわけです。キリストの十字架を語る人がいた、そしてそれを信じて実は私たちは救われたということであるわけです。じゃあどのようにしてイエス・キリストの救いを伝えるのか。26節に、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について明かしてくださいます。そして27節には、あなた方も明かししますとあるわけですけれども、このことは使徒の働きの1章8節に、聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて地の果てまで私の証人となりますということをイエス様は約束されたということであるわけです。ですから私たちは実はこの真理の御霊、助け主によってイエス・キリストを証しするということであるわけです。私たちにはその力はない。そして弟子たちもどうだったのか。この真理の御霊が彼らに下る前は、彼らは証しすることはできなかった。彼らの実際の姿は恐れて閉じこもって、もう中に隠れていたというのが彼らの実際の姿であったということです。しかし聖霊が下ってきた時に、彼らは力を受けて外に出て、そして大勢の人たちに十字架にかけられたイエス・キリストを証しするということを彼らは行ったわけです。ですからこのことは私たちにおいても実は同じことである。ご聖霊の助け、ご聖霊の力がなかったら私たちは証しすることはできない。このイエス様の救いを実証する力がないということです。ですから私たちはひょっとして自分が証しできないことを恐れたり恥じたりすることがあるんではないかと思います。それは私たちにその力がない。ですからご聖霊が実は私たちを助けてくださることによって、 この私について証しするっていうことが実現していくっていうことであるわけです。ですから私たちも聖霊に満たされるその必要があるわけです。聖霊によって私たちの心が満たされて、恐れが取り除かれる、喜びに満ちあふれてイエス様の十字架を証しする。ですから使徒の働きの中で弟子たちは鞭を打たれて、もうこれからはこの名によって語ってはならないと、そのように言われても彼らはイエス・キリストの名によって語るっていうことをやめなかったわけです。なぜならば彼らの心の内にこの御霊の助け、そしてまた真理の御霊が語らさせてくださる、そのことが彼らを通してなされたということであるわけです。願わくば私たちにもご聖霊が働いてくださり、また私たちが大胆にこのイエス・キリストの救いを語るものとさせていただきたいと思います。